2024年3月5日の大西タイムズです。今回は科学系ポッドキャストの日ということで、出会いをテーマに話していきたいと思います。今回の科学系ポッドキャストの日のホストは、腸内細菌相談室さんですと。はい。自分の場合は、科学系ポッドキャストの日については、品質工学のネタで話しているので、品質工学と出会いということで話していきたいと思います。まずですね、自分が品質工学と出会ったことについてちょっと話していきたいと思いますけど、これは、高等専門学校ですね。自分が、高専の専攻科というのに行っていた時ですね。専攻科というのが、その、高専がまず高校と短大合わせた5年間で、それからさらに2年間追加で行けるっていうのが専攻科ですね。で、その時の1年目だったかなに、3ヶ月間のインターンシップが必修であったということで、それでですね、県内の受け入れ先の企業が、今の就職先でもあるんですけど、その今の就職先ですね、にお世話になったというところですね。で、その当時の、技術部の部長の方がその品質工学を、愛していたという感じだったので、そこで、品質工学と出会ったということですね。その3ヶ月間のインターンシップでは、自分の研究とはちょっとあんま関係なかったんですけど、その超高合金の対摩耗性について評価するというのを、テーマで与えられて、それを3ヶ月間で実験とかしていたっていうところですね。で、超高合金っていうのが全然摩耗しなくて、あとはその種類によってその摩耗量の差が違うというかあるんですけど、それをどうやって評価するかというので、なんていうかな、一般的に行われているようなその摩耗試験だとちょっと差が全然出ないので、これをどうしたもんかということで、品質工学の手法を使って L12 直行表というのを使った機能性評価というのをやったという感じですね。で、その時の計算とかで、他の方がやられていたそのボールペンの評価の、データとかを参考にしながらですね、品質工学のその統計的な手法によるその計算の方法とかを勉強しながら、やってたという感じです。で、超高合金の摩耗の試験については、そのアルミナという結構硬い粉をまぶしながら、結構うるさい音を垂れながら実験をしていたような記憶がありますね。で、当時ですね、品質工学を進めていた部長は、ちょっと今会社にはいないんですけど、当時の部長の教えというか、なので、なんていうかな、品質工学というものが、学校で習わなかったので、その、学校で習っていたのが機械工学であったり、そのプログラミングとかですかね、そういったところの話がメインだったので、その研究開発の効率化の手法というものが、まず何というか学問として体系づけられているというところに結構強い衝撃を受けたなというような気がします。で、そういったその当時若かったもので他の方法とかもあんまり知らなかったというところもあって、そういうなんていうかな、その自分も結構効率化が好きというのもあって、そのなんていうかな、その誤差因子というのを実験をする上で設定して、そのなんていうかな、研究開発段階で結構過酷な環境というのをもう用意しておいて、そこでなんていうかな、より良い結果が得られる条件を探すというところですね。そういった、方法があるというのと、あとは、直行表というのを使うのも、その、普通に何だか物事を、研究開発とかをしていると、そのいろんな条件をこう無数に組み合わせる必要があると。で、その現実的にはその全部の通りを試すっていうことが難しいので、歯抜けにしてというか、そのなんていうか複数の条件を同時に与えて実験をするというのが、その超高評を使った実験というところですね。それとその まあ、正余因子コサイン子の考え方ですね、そういったところのそのなんていうか徹底的だなというような印象が、まあ、当時あったなと思います。で、まあ、そのインターンシップの時からですかね、毎月の第2か第3の土曜日にですね、北陸の品質工学研究会というのを開催していて、そこにもまあ参加させてもらったというような感じで、まあ、時間外の活動というか就業時間外の活動ではあるんですけど、まあ、そういったところにも顔を出していて、まあ、その北陸の品質科学研究会の方にも今も、所属もしているというようなところもありますけど、まあ、そういった場でその他の企業の方とかが、実験をしている様子とかを聞けるのも何というか、その普通に就職していたらその自分の会社とか、まあ、学校とかですかね、その自分の所属するところしかまあ聞けないというか、そういったその外部のところに参加 して、お互いのその何ていうかな、まあ、研究開発をしていることを共有する場というのも新鮮だったなというふうに思います。で、まあ、その中でですね、まあ、その3ヶ月間であれですね、インターンシップの3ヶ月間でテーマとしては一段落で、まあ、一応まとまった成果は得られたんですけど、まあ、その年じゃないな、その次の年の、6月頃に発表するという学会で、品質工学会で発表するということになって、自分のその卒業研究のテーマとはまた別で、学会発表したというのがちょっと今思うとよくわかんないことをやってるなということを感じました。で、ここでは、何だったかな、まあ、その大麻毛性の超合金の大麻毛性の評価の発表をしましたけど、まあ、研究開発の効率化の手法という、品質工学の特性上でですね、まあ、企業の方の発表が多かったので、そのまあ学会発表との出会いみたいなところもありますけど、その企業の人がまあ横にいるというので、その企業の人が発表した後その学生の自分の発表になるっていうところも、なんかこう企業の研究者との出会いみたいなのが面白かったなというふうに思います。まあそういったところですね、なんというか、まあ、いろんな交流があったなということで、まあ、それも、まあ、品質工学を通して、いろんな人と出会ったなというのもありますね。で、まあ、その3ヶ月間のインターンシップの後も、その北陸の品質工学の研究会の方には顔を出させていただいていて、まあ、大学院にいる時とか、まあ、大学院の後は、今の会社1年就職して、その後はまあ、高専の先生になったので、まあ、教員になってからはまたその、卒業研究ですね、卒業研究のテーマで学生にその品質工学を使った、研究を、やってもらったりしておりましたというような感じですね。で、まあ、そういった場で、まあ、学生の方については、まあまあ、出会いの場としては提供したんですけど、そのまあ、継続、品質工学の、継続というところはなかなか難しいところがあったなというふうに思っております。で、まあ、自分としても何というか、こう、まあ、新たな人との、まあ、出会いの場になるように、その、まあ、所属している、研究会であったり、まあ、学会の方でもうちょっと頑張っていきたいなというところではあったり、あとはその社内でも、まあ、まあ、上司はその品質工学の有用性については理解しているということで、なんていうかな、まあ、社内以外でいろいろやっていきたいなとは思ってるんですけど、なかなかその、昨今の雰囲気というか、その自己啓発のためのなんか業務時間外の活動に対して、あんまりインセンティブがないというか、まあ、うちの、会社としてはその、まあ、土曜日の学会とか研究会の参加とかについては、時間外の、勤務扱いにしていいよということでありがたいところであるんですけど、そういったところですね、まあ、それが、まあ、今の自分はそのあれですね、学生時代にそういったなんていうかな、その まあ土日も頑張るみたいな、そういった雰囲気の中でいろいろ勉強してきたところはあるんですけど、今の若い人的にはまあそういったところのモチベーションっていうのがあんまりないのかなというか、そのまあ就業時間であったりその決められた時間の中でやっていくというところが必要になってくるような気がしますね。まあ、あとは単純に人が減ってきているっていうところもちょっとどうなんだかな、その若い人の取り合いみたいになってるようなところもあるような気もしています。まあ、まずはこう、まあ、自分が面白くやっているっていうところを伝えていくというか、そういった姿を見せるというところが大事になってくるのかなというふうに思います。で、そうですね、そのちょっと話は戻るんですけど、北陸の研究会については、まあもともとの会社に勤めていた人をですね、今の会社に勤めていてもう辞めちゃった人が何人か、そのコミュニティではまだいるっていうところも結構面白いなと思っていて、まあ和気あいあいと話しているというので、まあそういったところをですね、やはりそういったまあポッドキャストのコミュニティでも何でもいいんですけど、そのコミュニティとの出会いというところも大事だったのかなというふうに思っていて、そのまあ会社以外で人と関われるところで何だか継続して共通の話題でコミュニケーションを取っているというような環境が、まあまあ品質科学を通してもありますし、まあ今は樋口塾というそのポッドキャスターのコミュニティの中でもあるというので、まあそういったところでまあいろんな出会いの場に触れていきたいなというところとか、あとはまあこういったその科学系ポッドキャストの日とか、そういったなんていうかなイベントの力を借りて今後もいろんな人と出会っていきたいなというふうに思っております。ということで、ちょっと話が散らかっていたような感じはしますけど、これで今回の配信を終わりたいと思います。それではお聞きいただきありがとうございました。